今日はコエル清美さんとお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
清美さんはニューサウスウェールズ州のグリフィスに現在ご自宅があるということなんですが、どのような場所なんでしょうか。まず
ですね、グリフィスはシドニーから600キロぐらい西に行ったところにあります。マリーリバーのイリゲーションエリアで用水を使って農業を大々的に行っているところなんですね。
農業の拠点なんですね。
そうですね、サンライスのお米であるとか小麦や羊や牛、それとコットンで、グリフィス自体はオレンジとかワインに使うブドウ、ここの小さいエリアって言ってもちょっと広い範囲になる小さいエリアなんですけど、はい、そこの範囲だけでここから7つワイナリーがあるそうです。よく知られているところだとアクエリアムですとか、はい、あとデボートリーが、ありますね。でそれとお家から歩いて行けるところにカラブリアっていうワイナリーもあります。
農業の恵みに囲まれた
町
なんですね。グリフィスにそもそもお住まいになられる経緯はどのような。
一番最初にグリフィスに来たのが、ワークエクスペリエンスとして来て、ここで日本語の先生のアシスタントをするっていうか、日本語を教えてる先生がいらっしゃらないんで、私が日本語を教えてたんですけど、
はい、
そういうワークエクスペリエンスって一度18年前に来ていて、
はい、
私もそうなんですけど、私の旦那さんも小学校の教員なので、今私の旦那さんの方の仕事がグリフィスになったのでグリフィスにいるんですけど、
はい、
去年まではグーガンウィっていうとっても小さい町に住んでました。でそこはここから50キロくらい北のところになるんですね。で、今年からグリフィスで教えることになって、引っ越すことになったんです。なんか変な言い方かもしれないですけど、なんか、はい、第二のふるさと状態っていうか、オーストラリア国内だと私にとってはここはふるさと。
そうなんですか。
オレンジ畑に夕日が沈むのを見てると、ああ、帰ってきたなっていう気がするというか。私もともと日本でも埼玉県の育ちで、うちから1分歩いたら田んぼみたいなところに住んでたんですね。でだからもともと都会に住むっていうのはそれほどな何か一番最初に派遣された学校がこのエリアだったの で私いつもどこか新しいところに行くと、この地方の産物って何とか、何で有名とかっていうふうにいつも興味を持って話を聞く人だったんで、
はい、
こういう田舎の町の人からしてみると普通の日本人の人の感覚からはすごく違っていたらしいんです。でそれがまた妙にあって、なので私も居心地が良かったし、
はい、
その頃はホームステイをしたんですけど、ホームステイ側もすごく居心地が良くって、
はい、
冬から始まって春の始まりで終わって、でシドニーの学校に移ったんです。変な話なんですけど、私とてもホームシックになってしまって、はい、そうですね、でだから毎回学校をお休みになるたびにホームステイのファミリーのところに行って、それからどこかに行くみたいな。
そうだったんですね。じゃあもう清美さんのそのオーストラリア生活では、
そうですね、一番、欠かせないというか、私もともとそのうちの父親が羊肉の専門料理のレストランを日本でやってるんです、
はい、
茨城にあるんですけど、
はい、
で私の祖父もお肉屋さんだったんですけど、お肉屋さんもすごい変わってて、今はもうちょっと辞めてしまってお肉屋さんの方はないんですけれども、羊肉自体が私が10歳ぐらいの時にオーストラリアから輸入されるようになって、
あ、はい、
でその時くらいからオーストラリアの田舎に行きたいっていう願望がずっとあって来てたので、どうしても田舎に行かせてくださいっていうふうにワークエクスペリエンスに行った時に、田舎の学校ありませんかって言ってでお願いして来させてもらってるんで、
あ、はい、
これこそオーストラリアって言って、そういう羊の写真を撮ってうちの親に送ったりとか そういうことを、してで、それがすごく楽しいと思ってたんですね。私、オーストラリアの農業と関連があったっていうのが正しいのかな。
もうでは今グリフィスにお住まいなのは運命
そうですね、なんか居心地のいい場所に来たっていう感じが、距離っていうのかな、自分のスペースがゆったりしている。で、運転も気にならないたちだったので、私にはなんか田舎でちょうどいいみたいな。
清美さんは小学校の、はい、まあ、教師としての資格もお持ちで、
はい、そうですね、
いただいていらっしゃいますけれども、その他にも、はい、和太鼓、太鼓のワークショップもされているということなんですが、はい、これはどういった経緯で始められたんでしょうか。
はい、一番最初に教え始めたのが、そのウエスタンオーストラリア、西オーストラリア の、 カラッサというところの小学校で教えていた時に、
はい、
子どもたちの一部が日本語が嫌いっていう、特に男の子なんですけど、はい、日本語が嫌いになってしまっている子がすごく多かったんですね。で、教えるのがすごく大変だったんです。で、何か子どもたちが楽しいと思えることがないかなっていうのと、はい、私もやっぱりそういう状況で仕事をしているとストレスがたまるじゃないですか、はい、で、私も何かストレス解消がしたいなっていうのがあって、ちょっとずつちょっとずつ太鼓のビデオを見せたり、太鼓のショーをやってくれる方を、メルボルンとかパースから来ていただいたりして、でずっと子どもがやりたいっていう場でじーっと待って、やりたいって言われたら、じゃあ教えてあげるよ。それで太鼓を教え始めたのがまず一番最初なんですね。
ああ、はい、
その後3年目に主人の祖母が具合を悪くしてしまって、
はい、
ニューキャッスルに戻ろうという話になって、でニューキャッスルに引っ越したんです。ニューキャッスルって学校の先生すごく多いんですね。ニューキャッスル大学がありますので、
はい、
とてもいい先生がたくさんいるので、非常勤の仕事を探すにしてもニューキャッスルはとても難しいエリアなんです。じゃあちょっと違うことをやりたい、あ、そういえば子どもたちこういうのがあったなっていうの で、 ミュージックプログラムを作って学校にオファーをしてみたところ、ニューキャッスルの学校は興味ありませんっていうふうに言われたところが割と多かったの で、
はい、
でその時にここでダメなんだったら、じゃあ他の、このニューサースウェールズ州内の他の学校にもじゃあ宣伝してみようって言って、
うん、
宣伝してウェブサイトを作ったら、もう途端に予約がダッと入り始めて、わ、どうしたんだろうと思ってる間に、
はい、
ものすごい予約が入るようになってしまって、去年までは1年の半分ぐらい、1学期10週あるんですね、こちらの学校は、
はい、
5週間はツアーに出て、5週、4週から5週ぐらいツアーに出てるっていう風に仕事をしてたんですけど、今年になってから特に5週間以上のツアーがだんだん増えてきて、ほとんどだから学校がある間はうちにいないみたいな。
長い出張が続くという。
そうなんです。で、出張もなんか普通にかっこよく飛行機で飛んで、太鼓を担いでいかないといけないので。
そうですよね。
そうですね。だから車で移動して、宿代を節約するためにキャンパートレーラーを引っ張って、テント住まいでずっとツアーをしてます。
その太鼓のワークショップを実際にあちこちでされていて、その生徒の反応というのはどうでしょうか。はい、
そうですね、日本だとなんていうのかな、 ADHD ってありますよね。で、こっちの学校とか、はい、ADHD の子どもとかもたくさんいるんで、そういう子どもたちが今まで学校でやったアクティビティでもう最高だったっていうふうに言って来てくれたりとか。
嬉しいですね。
そうですね。で、そういうのがすごく嬉しいですね。で、あとは普段教室内では見れない子どもの見えない部分とかがかなり見えてくるんで楽しいですね。太鼓でいろんなことを教えてると、例えば教室の中で姿勢が悪いっていうふうに言っても、姿勢を直さない子が太鼓の中で姿勢悪いって言われるとビシッてまっすぐになっちゃったりとか。
ああ、なるほど。
うん、そうですね。で、子どもたちの素直な部分が見えてきて、本当にこれ始めてよかったなっていうふうに思いますね。
その太鼓のワークショップを始められて、はい、まあ、3年ということだったんですけれども、
はい、
今後3年、5年、10年と先を見たときにどのようなことを 達成していたいですか？
そうですね、太鼓だけに関わらず、何でしょうね、その日本の他の人に対する姿勢みたいなもの、
はい、
でだからいろんなことをその太鼓を通しても教えたいし、他のアクティビティを通して教えたりとかもしたいし、多分ね、太鼓10年、まだこの先10年できたらとっても嬉しいですけど、でも、はい、もしできなかったら、そのオーストラリアと日本をつなぐお手伝いをしていきたいなとは思ってます。
今日は本当にありがとうございました。
いいえ、どうもありがとうございました。